2011年11月29日火曜日、午前11時35分頃収録、ガラディーズ若でございますけれどもですね。いやー、ですね。いやね、先週じゃねえや。この間土日ね、ニコニコ生放送で、まあ、知ってる方がたくさんいると思うんですけれども、トラドラの、一挙放送が、全26話ぐらいだったかな、のね、一挙放送がありまして、まあね、まあさ、ずーっと土日ですね、見てまして、久しぶりにね、結構羽を休める、土日だったんですけれども、そう、だからずっとね、夜でしたね、あれ7時半くらいからやってたんですけど、7時半くらいからずーっと夜中の1時くらいまで、ずーっとね、見てたわけなんですが。ね、まあニコニコ生放送、あの手のやつ結構来るじゃないですか、ね。なんで、若さん。あれを見たいがために、また、2年ぶりくらいに、なんとプレミアム会になったっていうね。はい。それじゃあ今日も番組始めていきましょう。大学1年生若がお送りする雑音まで自己満足の番組からです。この番組はボイスブログ記録とシーサーブログの提供でお送りします。改めまして、こんにちは、カラーデイズ若です。ということでね、まあ、2年ぶりくらいに、プレミアム会になりましたよ。ね、500円金を落とすっていうね、毎月。いやーね、いやー映像綺麗でしたね。それはそうだっちゃう話ですけどね。それは金落としてますから。ね、なんかめちゃめちゃ早かったですね。2年ぶりに行くと、なんかちょっと若干新鮮なね、感じもしましたけれども。プレミアム会に戻りましたまたね。そうそう、で前プレミアムだった時はね、生放送ニコ生なんかもねやってたりしたんですけどね、戻りますかまたで、まあ、ちょっとその辺もまた検討しつつ、まあそんな感じでちょっと土日はですね、ちょっと羽を伸ばすというかですね、ちょっとですね、おさんここ最近ちょっとお疲れだったようで、ここ最近ちょっとずっとしばらく結構ね神経ピリピリ使うような、ことが結構ありまして、それでまあちょっとね平日まあその前の土日も含め、結構ピリピリしてたんですが、まあ久しぶりに、ね、休めるということで、まあこの間の土日はちょっとですね、まあゆっくりとお休みをさせていただきました。はい、でまあねそんな感じで、はーい、いやー大変でしたね。いやちょっと先週の今頃も大変でしたけども、まあいろいろありまして、ね。いろいろあったんだけど、ポッドキャストは更新されてたっていうね。そんな感じで。まぁ、ちょっと先週なんかね、ちょっと事情はあまり言わなかったんですけどね。忙しいよーとかつってたんだよね。まぁ、いつも言ってるけどね。忙しいよーとかつってましたね。うん。まぁ、そうね、最近ね、ちょっと、忙しかったじゃないですか。まぁ、ようやくちょっとね、休めるかな、ということで。そんな感じでございますけれどもですね。いやー、まぁ、にしてもですよ。まぁ、にしても。もう、ね、今日29ですから、ね、明日で11月が終わって、ね、明後日から12月ですよ。幸せですよ、幸せ。ね、いつも言ってますけどね、幸せになったらもうね、先生が走ると書いて幸せみたいなね。いつも言ってますけども。まあね、今年も来ましたね。ていうか、早かったですね。本当に今年も早かった。まあ、またそういう話はまたね、また今度しましょう。ね、まだ1ヶ月ありますから、ね。まだ11月から。まだ11月ですから。ね、一応。はい、ということで。まあ、今日はじゃあ、ちょっとここ1週間ぐらい若が何をやさっていう話をね、ちょっと話していきたいかなというふうに思います。で、まあ、始めるんですが、その前に何ですか？リーク情報、リーク情報。はい。先々週、先週じゃなくて何、先々週、あ、はい。先々週の土曜日、つまり11月19日ですか？19日に、若が、 札幌市某区某ショッピング、センターで、何女の子と二人でいたっていうリーク情報が、寄せられましたけども。これ本当ですか？いやー、非リア充若さんはですね、そんなことするわけないじゃないですか。そんなわけするわよ。そんなことするわけないじゃないですか。はい。ということで、まあ、まあ、まあ確かに本当ですよ。確かにいたけど、ね確かにいたけど、ね違うからね。うん。っていうのは、実は先々週の土曜日は、ちょっと友達に誘われて、ボーリングに、ね、行ってきたんですよ。で、その時に、まあ、僕と誘ってくれた、まあ友達、彼、男、かっこ男、と、で、その男がまた誘った、まあ、おにゃにょこ、一人。はい。以上三人だったんですよ、最終的には。で、まあ、若さんが、ついて、その女の子もついたんですが、その誘った男が、誘った僕の友人、A 君がですね、まあ、遅刻だと、いうことで、ちょっと、遅れるから、ちょっとお前ら二人で会って、ちょっと、まずなんか飯食ってこいという、なんか指令を受けまして。で、そのなんか言っても初めてですよ、僕もね。言ってもそんなもう、初めてですよ。ね、その、知らないですよ。僕もそんな、直接関わり合ったわけじゃないので、その友達経由ですからね。友達の友達、それこそ本当の意味で友達の友達ですからね。もうどうしようと思って。アドレスだけ教えてもらって、じゃあここに連絡して、とかって言って、いやいや、無理と。コミュ障、若さん、そんな無理です、と。いきなりアドレスだけ教えられてもね、そんなもう不安ですよ、とかって思いながらも、まあまあまあ、なんとかね、会えまして、ちょっとマックでね、二人で、食べてたんですが、まあ、やっぱり初対面若さん、コミュ障の若さんはですね、まあ、ちょっとどうしようと。ちょっとなんか、話すに話せないみたいな。ちょっと、ウィウィシー感じね。なんか、まあ、旗から見たら、あれですよ。なんか、まだ付き合って、1日2日ぐらいのカップルに見えたか、もう、別れる寸前で喧嘩しているにも関わらず、なぜかバックでデートしているカップルみたいな、構図がこう、外から見たらできてたんだよね。まあ、実際は違うよっちゅう話でね。そうそう。三人で行くよっちゅう話だったんですけども、そう、そんなことで。ね、この間ぐらいまでね、もう女なんかもう知らないと。もう、いう、なんかもう女をディスってましたけれども、ね、女性ディスってましたけれどもね、何ですかこれと。先々週のこれ何ですかっちゅう話ですけどね。まあ、そんなんで。で、まあ、その後、まあ、A 君も来ましてですね。まあ、無事に何度かボーリング行ったんですけど。じゃあ、ボーリングはね、4ゲームして、スコアは、みたいなね。ね、みたいなね。いや、ボーリング言っても久しぶりでしたから、かなり久しぶりでしたからね。2年、3年ぐらいやってないですよね。高2の時にやったか言ったらね。そう。転校して、2週間後に、学級レクっていうね。もうこの過酷状況。やりましたね。やりました。まあ、そんなんで、かなり久しぶりだったんですが、一応ボーリングなんかもやってきて。まあ、その後ね、まあ、食事なんかも行ったりとか したんですけどね。はい、そんなんで。ね、リア充疑惑がね、また若さん浮上してますけれども、ここでもう弁解しますけど、若さん非リア充なんで、絶対にリア充にはならないので、本当の意味でのリア充にはならないので、ね、皆さん、ご注意ください。まあ、っていう風にポッドキャストでは一応言っておきます。っていう設定みたいなね。真実はいかにみたいなね。まあ、ぶっちゃけ人は本当にやましいことは全然なかったですから。はい。皆さん、落ち着いてください。はい、リスナーの皆さん落ち着いてください。ね。大丈夫です、大丈夫です。僕は、非リア充の味方ですからね。うん。はい。ということで、まあまあ、非リアとかって言いますけどもですね。まあ、リアルが充実していたのは確かです。ここ一週間ね。で、まあ、ボーリングリア充疑惑はちょっとまあ、置いといて、ね、実はその、前の日、18日ぐらいに、まあ、サークルから、ですね、まあ、サークルで、まあ、いつも定例会議やってるんですけども、そこで、まあ、議題に上がって、のが、うちの、大学の、まあ、何ですかね、ジャズ研究会的な、まあ、名前、本当の名前言っちゃうと、ググったらバレるんで、言わないですけど、まあ、ジャズ研究会的なね、的なサークルから、まあ、定員があると。で、提案あるので、ちょっと撮影してほしいんですよみたいなことを言われたんですよ。うちのサークルに、放送、ゲームにね。言われたんですよ。 で、まあ、まあやるじゃないですか。なんか毎年やってるみたいですよね。だからまあ今年もやるんで、撮影を当日手伝ってくれる人を募集しまーすって、撮影日、まあ、つまり定期検査があるのが、来週25日だと。11月25日だと。いや、待て。一週間しかないじゃないかと。いう、まあ、その時点でまあおかしいんですよね。まず、ジャズ犬もね、何考えてるんだっちゅう話でね。そんなね、直前だって言われても困るわっちゅう話なんですけど、まあ、一週間前に言われまして。で、まあ、議題に上がって、じゃあ撮影行ける人、挙手へーみたいね。誰も手上がらんみたいね。チーみたいな。ちょっとじゃあ、メールリスト回すんで、土曜日までに行けそうな人、まあ、つまり次の日までに、行けそうな人をメールしてください。来て。で、まあ、暇人若さんね。まあ、誰もいなかったら行こうかなーって思ったら、案の定誰もいなかったんで、まあ、行こうかなーと思って土曜日メールをして、で、最終的にその撮影に参加するのが、若さん含め1年生が3人と、あと2年生の先輩で、まあ、僕が一番親しいね。僕がサークルの中で多分一番親しいであろうね。先輩の以上4名っていうね、感じで、まあ、撮影に行ってきました。ということで、ここ1週間ちょっと実はですね、サークル詰めだったんですね。はい。その定期演奏会の撮影依頼というのがありまして、まあ、それでちょっと、今週1週間は、ちょっと忙しかったかな、というふうに思います。はい。まあね、定期演奏会の撮影なんてさ、まあ若さん言ったら裏で仕事、そういう仕事をね、過去を受け持ってたわけじゃないですか。まあリスナーさんの中で知ってる方もいらっしゃると思いますけども。で、若さん過去にね、そういうことやったことあるので、まあなんとなく行くんじゃないかと。まあなんとなく、ね、まあ大丈夫だろうと。そんな心配しなくてもいいだろうと思ってたんですが。まあ舐めてましたね。まあ完全に舐めてましたね。完全に舐めてましたね。で、まあ、先週一週間月か、まあ、水曜日は祝日で休みだったんですけども、木金とですね、まあ、ずっと、サークルに基本はずっと部室にいまして、その、まあ、機材、使う機材のね、撮影、というか操作方法をちょっと、ちょっと馴染む、手に馴染むようにね、ちょっと何回か練習したりとか、細かい打ち合わせね、その実際にジャズ犬の、ね、部室に行って、その、なんかね、ちょっと当日どういう流れでやるのかみたいなね、打ち合わせをしたりとか、ね、っていうのを、ちょっと、先週一週間やってまして。で、そんなんで、そんなことをやってたんで、先週はね、もう家に帰ってくるのが、もう、7時、8時は当たり前？もう、場合、まずか、ま、わかり間違ったら家に帰ってくるの10時とかね、11時とか。もうそういう世界で。結局ね、一番ね、家に帰ってくるの遅かったのが、やっぱり定期演奏会当日なんですけども、定期演奏会当日はですね、帰ってきたのが11時半過ぎだったらしいですね。10時半過ぎに家に帰ってきて。で、そっからまあ、なんだかんだで、いろいろこうやってたら、まあもうね、とっくにもうね、てっぺんを回っていましてね。いやいやいや、まあ大変ですよね、って話で。ね、大変でしたね落ちちゃって感じでしたよ。なんですけれども。そう。まあね、そうで、去年撮影した方が、まあ全員まあ、ドボンということで、予定がバチで来れないということで、まあね、新参者がね、4人いるっていうことですよ。もう全員ね、新参者ですよ。やばいなと。思いながらもね、札幌市にある某ね、某ホールでね。まあ言ったらわかると思うんで言わないですけどね。で、金曜日が本番でね。そう。なんで。まあただ、当日は、一人ね、急遽、今まで撮影に関わっていた先輩、4年生の先輩が来てくれるということで、まあサポートもしてもらったんですが、基本的には僕ら4人でみたいなスタンスで、行ったんですね。で、まあそんなんでね、撮影依頼もありながら、前うちの番組に行った1年生だけの交流会をサークルでやるから、そこで顔と名前一致させたいなみたいな話をしたんじゃないですか、前。で、あったんですよ、今週実は。あれ、今週じゃない、先週木曜日に会って、そう、定員撮影のね、前日に会って。いやいや、まあ大変ですよね、ちゃうしね。で、まあ、撮影組の1年生3人は当然参加することながら、他にも何名か参加したんですが、1年生ね、20人近くいるはずなんですけどね。20人近くいるはずなんですけど、当日来たのが、8人。いやね。もうお前の顔を知ってるわみたいなね、人ばっかりがこう集まるっていうですね、最終的にそういうオチですよね。まあなんとなくそんな感じも気もしましたけどね。結局その僕らの趣旨として、その参加してほしい人に参加されなかったっていうか、 で、もうお前らやめろっちゃう話ですね。参加しながら手伝いやめろっちゃう話ですけど、極端な話ね。極端です、そういう話ですけども。そうそうそう。そんなのもあったんですよね。で、まあ、あの交流会あっての庭園の撮影っていうのも、あの流れはまあ、良かったですね。あそこでもう、ここで交流、なんか、なんだかこう交流をして、こう、ちょっと、ね、僕含め当日する、撮影する3人でね、こう、交流 しながらの、みたいなね。その流れで当日撮影ですかね。もう、かなり、流れとしてはいい流れだったんですけどね。そうそうそう。8人しか来なかった。で、まあ、タコパでタコパ、タコ焼きパーティーを、部室で行うっていうんですね、オチで。その日、6時ぐらいにね、近所の某スーパーに買い出しに行って、で、まあ、部室に戻って、タコパですよ。で、10時ぐらいまでタコパしてましたね。その時の写真ありますか？写真ある。まあ、じゃあ後でなんかどっかに上げておきましょうか。ね、どっか上げておきましょう。で、タコパーがありましたね。もしかしてですね、タコパーね。もうちょっとだけタコ焼きの焼き方をマスターしました。はい。いや、タコ焼きないけど、ないけどね。家にはないけど。はい。タコパー。よかったですか？まあ、まあ全員集まってもあの物質には入らないよねっていう気もしなくもないけど。まあいいんじゃないですかね。そうそうそう。そんなんですが。まあ、で、実はこの木曜日もう一個、実は並行してさらにイベントがあって、もうさらに、二つ並行してイベントがあるのにもかかわらず、さらにもう一個サークルで、衝撃的なイベントというかですね、まあまあまあ、出来事がありまして、その、まあうちのサークルね、まあまあまあ、そこそこの予算はね、うちの大学の多分サークルの中では多分あるんじゃないかなと思うんですよ、僕は。どうなんですかね、他のサークルの事情知らないんですけども、まあ、若の家賃、もう、例えて言いますけど、若の家賃、多分10ヶ月、11、あ、1年分くらいは、1年分以上はありそうだな。あるよね。1年分以上ありますね。若の家賃、若の家の家賃、1年分以上の額はね、部費としてあるわけなんですが、若の家賃いくらよって話ですね。まあ、以上は余裕でありまして、まあまあまあね。一時期僕のお財布に入ってたお金くらい、お金以上、額が入ってたわけなんですが。いやー で、そのお金を使わなきゃいけないんですよね。使えっていうの、決算がね、そろそろやってくるんですけど、あ、もうやってきた。もうやってきて、来週、あ、今週、その決算するんですが、なんかね、使い切らないと来年の部費がもらえないみたいな、なんかそういう話で、で、使い切るということで、プール金をね、使い切らなきゃいけないということで。ちょっとプロ仕様のカメラを買ったんですよ。うちの部活、あ、サークルで。で、総額、先ほどアマゾンで調べましたけど、40万。40万。で、アマゾン価格で32万円とかそういうところでしょ？高いですね。高いですね。とても個人じゃ手を出せないですね。もうどう頑張っても若さもね、そこまでは金出ない。そこまでは金出ないです。やっぱりどう頑張ってもね。どう頑張ってもね、バイトしてもそこまで金は出ないでしょ。さすがにカメラのために。そんな金出さないでしょ、若さも。バカじゃないですから。若さもバカじゃないですから。MacBook Pro ぐらいなら金出ますよ。ね。そこまでならまあ若さも頑張って耐えますけど、40万はさすがに出せないですね。ということで、部活で、あ、サークルで、40万近いね。高いカメラをめちゃめちゃ買いましてっていう、で、それが本物のカメラが、40万のカメラが部室に来たのが木曜日なんですよ。そうそうそう。そのタコパやってる最中に来ましてですね。まあ、そこで40万するカメラをね、触ってきましたよ。おばさんもね、撮影、ちょっとね、来たんでちょっと、じゃあみんな回して持ってーっつって回し、まあ、部員で全員でこう、そこにいた人みんなこう回してね、おばすげーとかって。で、普通の民生用のさ、その、5万とかで売ってるさ、その、いわゆるその、なんだ、運動会に持ってくようなさ、いわゆるその普通のカメラ、普通のカメラの画質って、もう結構いい画質じゃないですか、あれも。は、HD で。だいぶ画質いいよね。地デジ画質ですよね。で、超映像いいでしょ？で、あれ以上良くなるのって思うでしょ？あれ以上良くなるんですよ、40万のカメラ使ったら。すごいですよ。ほんとで、何この映画みたいな。何この映画をこうリアルで撮ってるみたいな感じで、ね、何みたいな感じでね。高いカメラ触ったことある人はわかると思うんですけど。何なんですかね、地デジを超える画質っていうね。い やあれは素晴らしかったですね。まああれを今後若さん使っていいっていうこの事実がね、すでに興奮するんですが、まあ、そんなんで、そんなカメラも来まして、先週はね、なんか、サークルはイベントづくめですね、なんか先週一週間はね、ね、撮影会、庭園の撮影しなきゃいけない、新しいカメラ来る、タコパやったみたいな、もうイベント尽くしって大変でしたね。まあ、この後庭園の話しますけど、当日の話はしますけどね。そう、そんなカメラが来まして、これ大興奮ですよ。ね。そうそうそう。いやー、あれは良かったですね。まあね、趣味言っちゃうと、趣味言っていいの？ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。ダメらしいので言いませんけども。まあ、ね、教えてくださいって言われたら、こっそり教えてあげます。はい。40万、あれすごいですね。うん。で、そのカメラを使って実践ということで、庭園、の撮影でその40万するカメラを初めて実践として使うっていうね、来て2日目で使うっていうですね、もう超過酷な中なんですが、操作方法を何度かマスター、スタッフともしましてですね、当日25日金曜日撮影に行ってまいりました。でまあこの日ですね、特別欠席がまさに行使できたんですよ。そのまああらかじめ部長さんに申請をしてもらいまして、全員申請してもらいまして、一応この日特別欠席を行使できたんですが、行使できるのが午後からね、その午前中の講義しかなかったんですよ。金曜日って午前中の講義しかないんですよ、僕ね。だから、講師終了にも行使できなくて、まあ、普通に午前中は講義出て、で、まあ、その後すぐ部室行って、全員集合、スタッフ全員集合して、後の、うちの大学から、バスに乗ってね、某駅まで移動しまして、で、某駅から某駅まで行って、某駅から歩いて、某、ホールまで行ったっていうね、話なんですけどね。まあ、言ってもいいんですけどね、言ってもいいんですけど、バレそうだからちょっと言わないでも、それ言ったら完全に若田居住地バレるんで、言わないでおきましょう。ね。そうですね。いやー、まあ、なんですかね。久しぶりにね、この日、そしてもうバス用意しました。クソだなと思いながら。いや、ね、厚着してたんですよ。厚着してたら、バスの中がもう、暖房めちゃめちゃ効いてて暑くて、もう暑い暑いで、もう、おえみたいね。まあ、吐いてはいませんけど、吐いてはいませんけど、ちょっとなんか気持ち悪くなりまして。でね、地下鉄乗ったんですけど、もう言っちゃった、地下鉄って。地下鉄乗ったんですけど、地下鉄に入ってからも酔ったっていうね。クソですね。本当に酔いっぱなしで、大学生が何とか会場に行きまして、いろいろ打ち合わせしてね、こんにちはーとかって言ってね、ジャズ系の皆さん、まあ頑張ってましたね。だから懐かしいですね。ああいう空気懐かしいですね。今も僕裏でね、DVD 制作してて、まあ、ね、庭園っぽいやつをね、今編集してるんですけど、まあ、あれはまあ、撮影した映像を、だけをいただいて編集してるんで、僕その会場行って撮った、僕自身が撮った映像ではないので、ちょっとね、雰囲気を馴染めなかったんですが、雰囲気馴染めない感があるんですね。編集だけだとやっぱりね。実際会場行って撮影もするとなると、やっぱりね、あの空気感が大事よね。で、定期演奏会の撮影って結構そのシビアで、かなりシビアで、その、まあ、演奏する側にも立ったことあるからわかるんですけども、僕は。何でしょうね。言ったら生放送みたいな空気ですよね。うちの番組でやってるユーストの生放送的な空気ですよね。感謝祭とか、ああいう生放送の雰囲気ですよね。もう、失敗許されない。カット許されないでしょ？で、やり直し聞かない。ポッドキャストみたいにやり直し聞かないし、リアルだから、こう、時間が進む、こう、川の流れのようにこう進むんですよね。だからもう後に引き返せないんですよ。だから、演奏失敗してももう次に行かなきゃいけないし、撮影失敗しても次に行かなきゃいけないっていうですね。もうこのシビアな状況、もうハラハラドキドキですよ。常に神経張らなきゃいけないんですよね。って。だから、入念にその、なんですかね、結構練習するんですよ。ロケハンみたいな感じで、当日にロケハンですけどね。当日のロケハンですけども。リハーサルしてるんですよ。ジャズ系の皆さんが、ね、本番、4時間くらい前かな。本番4時間くらい前から、僕らは本番5時間くらい前に会場入りしてたんですが、ジャズ系の皆さんは、本番、まあ、かなり前っていうか、朝っぱらからいたらしいですからね。うん、大変ですね、とかって思いながら。で、僕らは午後から、リハーサル、 してるのを使って、こう、カメラもリハーサルするみたいなね。あと会場で機材設営したりとかっていうのもやって。で、まあ、リハーサルで、まあ、いろいろカメラ割り、誰がどのカメラを担当するかとか、この時はこう撮影しようねっていうかっていう入念な打ち合わせをするんですね。でも言っても僕過去に庭園の撮影ってやったことありますけど、一人でカメラ3台回すっていうね、超アホなことをやってましたけど、またあれでしたね。今回はね、一応5人で3台のカメラを回すっていうね、シチュエーションだったんですけども、まあ、だいぶ一人でやるよりも大変じゃないですねっていうね、そこはね、そうそうそう。一人やるとあれ、マジで会場内を、めちゃめちゃ走りますからね、僕は。右行ったり左行ったり、真ん中行ったり、右行ったり左行ったりってね、大変でしたけど、あれはね。はいはい。まあその入念な打ち合わせをして、からの本番っていうね。やっぱ失敗許されませんから、入念に打ち合わせをして、って言ったんですかね。まあ、舐めてましたね。まあ、舐めてましたね。撮りゃいいだろうとかって思ってたんですけど。いや、そのソロをどのカメラで撮るかとかね。こう、このソロ、曲のこのソロの時はここで撮るみたいな。そういう打ち合わせをね、限られた時間内。しかも当日一発で、ね、行かなきゃいけないんで、もう大変ですよね。そう。機材のね、扱い方、基本的な扱い方は学んでいたとはいえね、物質の中でやってたとはいえ、本番いざ会場に行くとなると、やっぱりいろいろ当日ならではのそのアクシデントとかも起こったりとかするので、まあその辺大変でしたよね。まあ実際ですね、本番でトラブル起こしてしまいまして、まあ言うとですね、最後の曲の、そのアンコールの曲の、その、最後終わり30秒が撮影できなかったんですよ。っていうのはカメラのテープが切れちゃって、クソでしょ？いやね、最後の曲あんなにね、ドラマーが長いと思わなかった。っていうのが言い訳です、僕の。まあね、だからね、HD カメラとかね、そういう方の方がまあいいんですけどね。うん。とか、あと他のカメラでは、充電切れそうになったっていうね。まあ、てか、電源取れたんですよ。電源取れて、で、まあ、電源使わなくてもいけんだろうということで、俺らで繋がなかったんですよ。そしたら、あんな風に切れそうになって、やばいみたいな感じになって、まあ、繋いだみたいですけどもね。な感じのトラブルとか、まあ、ただありましたが、まあ、特に目立ったトラブルなく、とりあえず無事に、撮影、終わりました！ね！当日の演奏もね、僕もまあ、こう、先輩と交代でね、撮ったりとかでもしてたんで、まあ、ちょっとは聞けたんですけれども、まあ、久しぶりになんか、ああいうジャズっていうか、ジャズって僕そんな聞いたことないっていうか、そう、なんかちゃんと聞いたことはないし、ちゃんと演奏もしたことはないんですよね。その吹奏楽で、そのジャズっぽい曲を吹くとか、その、聞いたことあるとかっていうのはやったことあるんですけども、その実際本当にジャズっていうのを、あんまり聞いたことなくて、僕どちらかというとクラシックとかそっちの方ばっかりいつも聞いてますからね。なんですが、まあ、ジャズもいいですねって思って。そうそう、フルートもいましたね。フルートの方もいらっしゃいましたね。和賀さん的にはフルートを押さなきゃいけないですけどね。あ、うちの大学の方じゃないんですよね、実はね。某、北海道の中で一番でかい大学で頭のいい大学から来たらしいですよ。まあ、どことは言いませんけどね。どことは言いませんけども。どことは言いません。すごいですね。うちのクソエフラン大学の、ジャズ研にも協力してくださるんですね。その、札幌大学って言おうとしましたけど、札幌大学っていう大学があるんで、それ言っちゃいけません。札幌県内の大学での、その連盟みたいな感じでね。すごいですね。そういうの好きですね。そういう、地元とでのそういう、なんか連携みたいな。他の大学との協力みたいな、いいですね。まあ、そういうつながりもね、大事にしたいんですね。うん。うちのサークルでも。まあ、そんなないですけどね。はい。なんで。まあまあ、そんなんで。まあ、撮影は当日無事に行きまして。で、まあ、その後ね、最終的に演奏会、庭園が終わったのが8時半くらいで、で、そこから機材かたして、まあ、いろいろ、いやー、あそこミスったとかつって、とかって言いながらね、いや、ミスったっていうか、その撮影を、その失敗したっていう意味じゃなくて、もうここの映像のフレームこっちにしてればよかったな、みたいなね。で、しながら片付けながら、みたいなね。で、まあ、当然、ジャズ犬の皆さんも、ね、ホール、統一のうちに貸さなきゃいけないんで、当然もうガチャガチャガチャガチャ、もう、片付けてるわけですよ。まあ、あの空気はわかりますけどね。僕も吹奏楽部にいましたから、まあ、あの空気はわかりますけれども。で、まあ、バイバイ片付けて、結局、機材一通り片付け終わったのが、9時過ぎかな ?9 時過ぎぐらいで。で、楽屋戻って、あ、一応ね、その撮影班用の楽屋って当たったんですよ、僕ら。で、すごいですね。いいですね、そういうのね。いいですよ。そういう流れ好きですよ、僕ね。で、当たって、で、9時、最終的にあのホールを出たのが9時半くらいで、 で、そっからまあ家に帰るっていうことで、その5人いた中で3人で、ですね、一応この地元のね、あの大学のある近辺に住んでいる人たちで、まあ一緒に、一緒、方向一緒なんでまあ帰りましょうって。あと2人ちょっと方向違ったんですよね。まあ金曜日ってこともあったんで、土日その後バイトあるみたいなね、人もいたので、ちょっとコース違ったんですが、残った3人で、この大学の近辺ぐらいまで戻ってきたんですけども、で、まあ、一人は僕でしょ？で、一人は、まあ、同じ一年生。で、もう一人は僕が、親しくしてるって言ったさっきの二年生の先輩で、と三人で帰ってきたんですが、まあ、その間もね、そうそうそう、未知の世界を札幌、僕も歩いたことないような道を通った帰ってきたんで、いや、びっくりしましたけど、まあ、なんとか帰ってきまして、まあ、その帰りにはね、いろいろお話をしながらね、まあ、いろいろ、ね、反省もしながらもやっぱり楽しかったですね。でもこういう経験って大事ですよ。ねーんっていう話を3人でしながら帰ったりとかして。で、最終的にね、1年生2人になっちゃったんですよ。先輩がちょっと、1個前の駅で降りられたんで、最終的には、1年生2人組でね、帰るっていうことで、駅から大学までバスで来て、で、そっからですね、若さん歩いて帰るつもりだったんですが、そのもう一人の彼が、ですね。一年生の彼が、まあ、車免許持ってると。で、車で来たと。いうことで、わさん送っていただきました。自宅までありがとうございました。この場を借りてまた、お礼言います。まあ、ね。まあ、聞いてないですけどね。絶対聞いてないですけどね。ありがとうございます。久しぶりに車に乗ったなっていう気もしますけどね。はい。そんなんで、まあ、ちょっとね、まあ、普段、あんまり、関わってないんじゃないかと。噂ですけども、サークルで、ね。そんな感じでちょっと、噂が立ってますけれども。大丈夫ですよ、若さん。関わってますから。いろいろサークルでこうやってますからね。まあ、今後もちょっとなんか、いろいろなんかイベントあったらね、積極的に参加したいなというふうに思います。まあ、次なんですかね。次は、あれですか。春休みの合宿ですかね。うん、その前なんかイベントあるよ。上映会とかなんかあったような気がしなくもない、しなくもないですけども。まあまあ、そんなんで。まあ、ちょっといろいろ、まあ、この後もまたサークルイベント、まあ、しばらくないかな、しばらくないかもしれませんけど、まあ、まだまだなんかあるようですので、まあ、いろいろ積極的にね、なんかやっていきたいな、というふうに思ってます。そんなんで、先週一週間もサークル、サークル、サークル、サークルと、ね、疲れたんですが、まあ、その後ね、撮影会終わった後に部長さんからメールが来まして、お疲れ様でした、ということで、若が地味な報告文をね、こうめちゃめちゃ書いたら、報告してたの俺だけだったっていうね、そうそう、報告してくれっていうメール来たんで、報告したら僕だけ送ってたっていうオチだったんですけども、いや、お疲れ様っつって、お疲れ様でしたっつってね、まあ明日ゆっくり休んでくださいと言われたんで、土日ずっとトラドラ見てましたっていうね、そういう風にね、ちょっと回ってくるわけですよね、うまいこと。はい、そんなんで、まあ先週中間はそんな感じで部活三昧だったんですが、まあ今週からちょっと、まあ暇にはならない、暇か、ある意味暇か、暇だけど、まあとりあえず、一見片付いたんで、で、今まで言ってた僕が DVD 制作してるみたいな話をしてたんですが、まあ、あれも、ようやく片付きそうだと、そろそろ。ようやく、今週、来週ぐらいで片付くからということで、そろそろね、感謝祭2012の話なんかもね、していきたいなと、いうふうに思いますので、まあまあ、また、12月、ね、まあまあまあ、お楽しみに、ということで、展開、新たな展開があるかもしれません。はい。そんなんで、まあ、で、次回100回ですね。次回エピソード100回。エピソード100。まあ、何をやるかね、ちょっとエンディングでまた話していこうかなというふうに思います。それじゃあ、まずとりあえず締めましょう。はい。ということで今日はここまでです。それじゃあ、エンディングです。というわけでエンディングでございますけれどもですね。まあ、まあ、さっきも言いましたけど、次回、エピソード100ということで、ついに、カラーデイズ、名前を変えて、そして、今年の2月11日から、延べ、 配信回数100回を次回迎えます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、次回100回目なんですが、まあ、次回で、ね、普通にフリートーク、こんな近況報告ばっかりすると、なんかあれなんで、100回っぽいことをね、次回します。っていうか、まあ、ちょっとなんか、ポッドキャストに関してなんかちょっと話していこうか、みたいな感じで、次回はちょっと雰囲気違う感じで、フリートークなんだけど、フリートークじゃないみたいな感じで、ちょっと BGM も次回だけ変えてね、次回だけ変えます。で、また101回目からまたいつも通りこの雰囲気にまた戻しますけれども、まあ、100回目だからちょっと雰囲気変えて、お送りしたいなというふうに思います。まだ待ってますよ。100回おめでとうございます。的な、普通オタ待ってますよ。全然待ってますからね、皆さん。フリーですよ、これ、フリー。で、一応今週末、12月3日とかその辺にまた収録、100回目の収録は考えてますので、まあ、ね、今週金曜日くらいまでに送っていただければいいかな、っていうふうに思います。っていうか、普通音は普通に届いてるんですよ。っていうか、ね、ウェントさんから、もう名前言っちゃいましたけど、ウェントさんがね、普通音は来てるんですが、まあ、100回目に関してじゃないので、ウェントさん、聞けるの分かってるんですけど、次回は多分紹介され、多分ないと思います。101回目の方で多分言うかなと思いますので、下手したらもちろん遅くなるかもしれませんが、確実に届いてるので、紹介しますので、忘れてたらバカ野郎って、メールください、また。多分101回か102回か、まあ、最悪103回。まず、最悪103回までには必ず紹介しますので、はい、お待ちくださいということで。皆さんからも、ね、100回おめでとうございます。的なメッセージお待ちしております。はい。ということで、次回はちょっと、ね、雰囲気変えてお送りしたいなと思います。あ、そうだ。100回超えるからっつって、別にうちの番組はなんかジングル変わるとか、なんか BGM 変わるとかっていうことは、特にないので、はい。うちの番組は年度で変わるっていうシステムなので、基本、あまり変わりませんので、期待しないでください。はい。100回超えても普通通りにお送りしますので、はい。ということで。まあ、もろもろ、まだまだお知らせしたいことありますが、とりあえず次回100回です。皆様、ぜひね、ぜひ、来てください。聞いてください。はい。それでは、今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。カラーデイズワカでした。それでは次回100回まで、お元気で、さよなら。